お立ちいただきまして、3A546番。購読文。購読文は別紙のプリントをご覧ください。購読文。詩編第32編1から6節。いかに幸いなことでしょう。背きを許され、罪を負っていただいた者は。私は黙し続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。その時、あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは、購読文の裏面にあります。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌1番。 お座りください。聖書、はじめに旧約聖書創世記35章16から29節、旧約聖書60ページです。創世記35章16から29節、一同がベテルを出発しエフラタまで行くにはまだかなりの道のりがあるときに、ラケルが産気づいたが難産であった。ラケルが産みの苦しみをしているとき、助産婦は彼女に、心配ありません、今度も男の子ですよと言った。ラケルが最後の息を引き取ろうとするとき、その子をベンオニ、私の苦しみの子と名付けたが、父はこれをベニヤミン、幸いの子と呼んだ。ラケルは死んでエフラタ、すなわち今日のベツレヘムへ向かう道の傍らに葬られた。ヤコブは彼女の葬られたところに記念碑を建てた。それはラケルの葬りの日として今でも残っている。イスラエルはさらに旅を続け、ミグダルエデルを過ぎたところに天幕を張った。イスラエルがそこに滞在していた時、ルベンは父のそばめビルハのところへ入って寝た。このことはイスラエルの耳にも入った。ヤコブの息子は12人であった。レアの息子がヤコブの長男ルベン、それからシメオン、レビ、ユダ、イサカル、ゼブルン。ラケルの息子がヨセフとベニヤミン。ラケルの召使いビルハの息子がダンとナフタリ。レアの召使いジルパの息子がガドとアシェルである。これらはパダンアラムで生まれたヤコブの息子たちである。ヤコブはキルヤとアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのところへ行った。そこはイサクだけでなくアブラハムも滞在していたところである。イサクの生涯は180年であった。イサクは息を引き取り、高齢のうちに満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。次に新約聖書マタイによる福音書1章17節、新約聖書1ページです。マタイによる福音書1章17節、こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。以上です。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、御子イエス・キリストのご受難を覚える受難節最初の聖日であるこの日に、私たちはあなたの恵みにより御前へと招かれました。そしてこのように信仰の兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。すぐる聖日、私たちはあなたの御言葉によって罪許され、この世へと使わされました。しかし結局また自分中心に生きてしまう私たちがいます。どうか私たちをあなたへと立ち返らせてください。新しい出発ができるように導いてください。思いと言葉と行いによってあなたに背いてしまう私たちは、あなたの恵みがなければことごとく失われたものであります。そのような私たちだからこそ、私たちは御子イエス・キリストによってあなたの救いの恵みに預かるものとされています。この大いなる救いの恵みに感謝し、私たちの心を喜びで満たしてください。神様、どうぞこの苦難に満ちた私たちの世界をお導きください。私たちの心の目を自分中心にではなく、あなたへ、そして他の人々へ、社会の現実へと向けることができるように、私たちに精神の自由と勇気を与えてください。 そしてキリストの弟子とされた私たちを平和を作り出す器としてください。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛し合うことができますように、地に平和が来ますように、あなたの御心がなりますように。教会学校や青年会、長老会をはじめ、私たちの教会の様々な働きをあなたが支え、導いてください。今この教会に与えられている求道者の方々をあなたが特別に顧み、心に留めてください。私たちのこの教会があなたにおいて一つとされ、ともどもに足らざるを補い合って、真の教会としてこの世に生きることができますよう、あなたからの豊かな聖霊の助けを乞い願います。今朝、私たちは長年にわたって教会学科を支えてきたあなたの忠実な一人の兄弟を覚えて、感謝と記念の会を開こうとしています。あなたへの愛と子供たちへの愛に満たされて、喜びのうちにその務めを果たしてきたこの兄弟に、あなたからの特別な恵みといたわりがありますように。今朝の礼拝を覚えながらも、教会に来ることができない兄弟姉妹方を覚えます。施設に入っている方や、高齢のため外出が難しい方、心や体に痛みや重荷を負っている方、家族のために看病、看護に携わっている方をあなたが顧みてください。体の不調のため不安の中にある方を励まし、平安を与えてください。あなたからの恵みがあふれるほどに私たちに注がれていると感じる喜びの時にも、大切なものを失って深い悲しみと苦しみの中にある時にも、常に変わらずあなたにより頼んで歩むことができますよう、私たち一人一人にあなたの希望の光を与えてください。そして過る日に愛するご家族を身元にお送りした方々に、豊かなる慰めと励ましをお与えください。ただいまよりあなたからの説教を取り継ぐ中本牧師を、どうかあなたの霊で満たし、自由に御言葉を取り継ぐことができますよう力を与えてください。そして聞く私たちの心を開いて、良い土地に落ちた種のように御言葉が心に根を張ることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを、私たちの救い主、復活の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21番、51番。
聖霊の光。
お座りください。説教、歴史を紡ぐ者たち、中本純牧師。
創世記の35章16節以降には、ラケルとイサク、これら2人の人物の死というものが告げられております。ラケルはヤコブの妻であり、思い出していただきたいと思いますが、当初ヤコブは叔父のラバンのもとで働いていた時、ラバンの娘であるレアとラケル、この2人のうち妹の方のラケルと結婚したいと願っていました。結果としてヤコブは叔父のラバンの契約のもと、ラバンのもとで20年間働く代わりに、お姉さんのレア、そして妹のラケル、この2人と結婚することとなります。ですが、創世記29章以降に書かれてありますように、ヤコブの気持ちとしては妹のラケルを愛していたということがわかります。そのようにヤコブにとって最愛の人であったラケルが息を引き取る場面が今朝の16節以降に書かれています。そちらを見てみますと、彼女はベニヤミンという男の子を産む際、難産であったため命を落としたということが書かれています。当初ラケル自身、生まれてきた子供をベンオニ、私の苦しみの子、そのように名付けていますが、けれども父親のヤコブがベニヤミン、幸いな子と呼び直しているということが書かれています。最愛の人ラケルとの間に男の子が生まれた、そのことはヤコブにとって何者にも代えがたい喜びでありました。しかし、それはラケルの死を伴うものであったのです。人間の願いと神の答えというものの間には、しばしば思いがけない断絶、あるいは食い違いというものがあります。神様のなさる御業は終始神様の計画とそのご意志のもとにのみ置かれており、私たちは時として自分たちが願っている事柄とは全く異なる状況へと神様によって導かれることがあります。ですが、それは私たちにしてみれば、私たち自身の思いとはあまりにもかけ離れている状況というものを経験する際、神様どうしてですかと、そのように願わずはいられない、そういった場面も多々あります。ここにおいてヤコブがそうであるように、耐え難い悲しみを伴う、そうしたことも経験することがあります。生まれたばかりの男の子を取り上げた助産婦はラケルを慰め、また励まそうとして、心配ありません、今度も男の子ですよと、そのように彼女に告げます。けれども、そうした声も虚しく、ラケルは息を引き取ってしまうのです。彼女が生まれたばかりの子供の名前をベンオニ、私の苦しみの子と名付けようとしたのは、これはどういった意味があるのでしょうか。私自身はこのように考えるのです。それはラケルがたとえ自分自身が命を落として、この生まれたばかりの子供と離れ離れになってしまおうとも、生まれてきた子供と自分との間に苦しみという絆を通してでも深い結びつきを持とうとしたのではないだろうか。名前というものはその人の全生涯、存在そのものを表します。一見すると生まれてきたばかりの子供には到底ふさわしくない名前であるかに思われるベンオニ、苦しみの子という名前、 ですが、母親の愛というものは、そうした世間一般のある種常識的な、ともすれば批判的な考えといったものを一周するかのように、軽々と乗り越えてきます。たとえそれが苦しみであったとしても、母親と子供を結びつける唯一の絆というものを、その子が自分の名前を見つめるたびに思い出してほしい。そういった願いが、この弁鬼という名前には込められていたのではないだろうかと、私自身は思うのです。このように、愛する妻ラケルを失ったヤコブでありますが、27節のところをご覧いただくと、彼は父親のイサクも失うこととなるのです。27節以降をご覧いただくと、イサクはヘブロンのマムレに行ったことが書かれてあり、そこはかつてアブラハムも滞在した場所であったとあります。180年にわたる生涯を終えて、イサクは高齢のうちに満ち足りた人生を歩んだ、そのように書かれています。けれども一方のヤコブは、妻と父親を失い、深い悲しみの中に置かれていたことと思います。神様によってイスラエルと名乗るように命じられたヤコブ、彼の12人の子供たちの名前というものが23節以降に出てまいります。先ほどのラケルが今はの際で生まれてきた子供のことを私の苦しみの子と名付けたように、ここに出てくる12人の子供たち、これら一人びとりの名前というものは、その後聖書において、また彼らの子孫に至るまで様々な聖書の箇所において登場しております。そうした人々がイスラエル十二部族を形成し、そしてイスラエル共同体としての神の民の歴史を紡いでいくこととなるのです。しかし、そうしたイスラエル共同体へと至るその歩みというもの、そこにはやはり私たち人間が抱える様々な苦しみや問題というものも赤裸々に告げられていることがわかるのです。まさに先ほどのラケルが生まれてきたばかりの子供のことを私の苦しみの子と名付けたように、そこには人間である以上どうしても逃れることのできない様々な苦しみや問題というものもあったことを聖書は赤裸々に告げます。それは考えてみますと、この歴史を通してヤコブから生まれた12人の子供たちが紡いでいくその中で、人間というものは常に苦しみとともに歴史を紡ぎつつ歩む生き物なのではないだろうか、そのように考えることがあるのです。私たち人間の歴史というものは常にそうした問題や課題、果ては苦しみというものから逃れられない、ある種の呪縛のようなものとともに歩むことを一つの義務として、あるいは与えられた私たち自身の足かせとして示しているのではないかと、そのように考えさせられるのです。しかし、そうした時に聖書は私たちに、そうしたこの神様から与えられた歴史というもの、この世界の中で歩んでいく私たちが紡ぐべき歴史というものが、終着点というものがあるということを明確に示すのです。終着点、もしくは希望の最終目的地であると表現することができます。それがイエス・キリストであると、そのことを伝えるのです。私たち人間が紡いでくる、そうした紡いできた歴史というものが、 私たちのうちに内在する罪ゆえに苦しみや問題といったものと歩んできた、そうした歴史であるかに見られるとき、一方で神様は全く私たちのそうした人間の側の観点とは異なる視点で私たちに救済の歴史を指し示すのです。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のマタイによる福音書の1章17節をご覧いただくと、このような文章が出てまいりました。こうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。先週礼拝の後で教会講座という学びの時が与えられました。その教会講座の中でも触れましたが、新約聖書の編纂の順序というもの、これは何も書かれた時代順に並べられているわけではないということを私たちは学びました。中でもイエス様の行いと言葉が記されている4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書についても、これは書かれた順番に並べられているわけではありません。今私たちが手にしている新約聖書、こちらの福音書のページ1ページを開いていただきますと、マタイによる福音書が出てまいります。しかしこれは歴史的な編纂の観点で見ると、時代的に並べると一番古いのはマルコによる福音書であるのです。だとすると、どうして古い順番にマルコ、マタイ、ルカ、ヨハネと並べて聖書に閉じられていないのだろうかと思うかもしれませんが、ここには明確な意図というものがございます。これは今私たちが開いておりますマタイによる福音書1章、ここに書かれてあるイエス・キリストの系図というものを旧約聖書の次のページに示すためであるのです。ご覧いただいていますこの系図、ここに出てくる人の多くは旧約聖書の時代を生きてきた人たちの名前であることがわかります。そしてこの系図というものを通して一体私たちに何を伝えようとしているのかと言いますと、それは旧約の時代から新約の時代へのつながりというものが意識されている、それらは一貫した歴史であるということを伝えている。そのためにマタイによる福音書、この1章のイエス・キリストの系図というものが旧約聖書の続きとして挿入されているということをぜひ知っていただきたいと思うのです。この一節のところ、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とありますように、この系図はアブラハムからイエス・キリストに至るまでの脈々とした人間の歴史というものが、ここにわずかな人々の名前を通して示されていることがわかるのです。途中このダビデという名前が出てまいりますが、これはイスラエル王朝を築いたダビデ家を示しております。ダビデ家を築いてダビデであることがわかります。しかしこの系図を通してイエス様がダビデ家という由緒ある王家の家系につながっていることを示したいというわけではないのです。むしろその逆であると言えます。ここに登場してくるダビデをはじめとする様々な人物、旧約の時代からイエス様に至るまでの人々の名前というものは、皆が皆、先ほども述べましたように罪のただ中に置かれた人々であったということであるのです。ヤコブから生まれた12人の子供たち、その子供たちはやがてそれぞれ部族の長となり、イスラエル共同体を築いていくこととなります。 皆が皆同じ神様に付き従い、このお方を信じるものとされている。そうした信仰的な血筋によらない信仰による共同体というものが、やがてこのイスラエル十二部族から発展して築かれていくこととなるのです。しかしその一方で、こうした人々というものは皆が皆神様に対して背きの罪を犯してしまい、そして時として隣人を愛することも忘れてしまう、そうした罪のただ中に置かれた者たちであったということができるのです。しかしこのマタイによる福音書のイエス・キリストの系図を通して、最後に神様が私たちに示したい事柄というものは、これらは私たち罪人の脈々なる系図というものが、つまり人間の歴史すべてが、すべてイエス・キリストに帰着点を持っており、そこに集約されるということであるのです。私たちの歴史はイエス・キリストへとつながっているのです。このように聞きますと、今2026年の現代を生きる私たちが、今から約2000年前のイエス様とどのように歴史的な接点を持つのだろうかと思われるかもしれません。今から約2000年前のイエス様ではないのです。十字架の死の後に復活されて今天におられる2026年のイエス様、このお方と今私たちの歴史は結ばれているのです。だからこそ、私たち2026年を生きる、ここに集められた私たち一人一人は、イエス様が再びこの地上においでになる時を待ち望むようにされている者たちである。それをもって歴史は完結する、もしくは完成すると。そうした者たちであるということができるのです。ドイツのプロテスタントの聖書学者ハンス・コンツェルマンという人がいます。この人は時の中心という書物を記し、この書物の中でルカによる福音書と使徒言行録を記したルカという人物、この人の神学についての研究を行っております。その書物の中でイエス様の働き、その語られた言葉というものが、この書物の表題となっているように時の中心であると、私たちの歴史の目的地であると。時間というものはすべてイエス・キリストに向かっている、そのことを告げるのです。イエス・キリストが古い秩序の終わりであり、新しい秩序の始まりであることを告げます。まさに世の終わりの時と同時に、神の国の完成という新しい秩序がこの世界に明らかにされる、その時を告げるのです。旧約聖書の創世記を通して、確かにヤコブは今深い悲しみの中に置かれております。ともすると、それは私たち一人一人の姿であるということができるかもしれません。神様どうしてですかと、そのように考えさせられる時がございます。それゆえに、この自分の人生の時間というものは苦しみの子である、まさに苦しみの人生、ラテルが名付けたような、そのような思いにとらわれてしまうことがあります。しかし、そうした私たちの思いというものを払拭するかのように、神様はその一方的な恵みをもって、あなたの人生は幸いの人生である、あなたは幸いの子であると、ヤコブがその名前を上書きしたかのように、私たち一人一人の人生を、そしてこの歴史というものに対して祝福の名前を与えてくださるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であるイエス・キリストの父なる神様、受難節の第一手術の朝を迎えております。あなたの御子イエス・キリストが 私たちの罪とがとを許してくださるために、その身に苦しみを引き受けてくださり、また完全なる死をもって黄泉に下りました。本来ならば私たちが担うべき神様の御怒りを罪なきこのお方が一身に背負ってくださったことを、私たちは恐れとおののきとを持って受け止めるようにされています。聖書の御言葉を通して、私たちは時に自分の人生に絶望することがあります。しかし歴史の完成者であるイエス・キリストは、そうした私たちの絶望、果ては死といったものにすでに打ち勝たれました。死に勝利されたイエス・キリストが支配するこの世界、再び救い主がおいでになることを待ち望むようにされている私たちの姿があります。どうか私たち一人一人にキリストの豊かなる霊を注いでくださいますようにお願いいたします。今朝より始まった新たなる一週の歩みを、どうぞ祝福をもって送り出してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌270番、 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英542番、その後祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
ようこそにいて褒めたわたえよ、見栄え月せぬ雨粒神を、あがあなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。